はい、皆さんおはようございます。選手はどうも失礼しました。ありがとうございました。申し訳ないです。ではですね、今日も中間時代のことを、ちょっと学びたいと思うんですけれども、来週で終わりです。来週で終わりなんですけれども、今までのですね、旧約聖書の終わりから、ここまでの流れをですね、ちょっと確認、簡単に確認しておきたいと思います。旧約聖書は、どのような歴史の流れで終わるかというと、バビロンとペルシアの、捕囚時代から帰ってきて、でそこからエルサレム城と、エルサレム神殿を建て直し、でそれは完成して終わるわけなんですね。でマラキで終わるわけなんです。でそのマラキが終わって、イエス様の誕生があるまで約400年ある。でその400年の間の歴史を今私たちはその流れを見てるわけなんですね。でその流れを見てみますと、ペルシアからペルシア帝国の時代からこのエルサレムに戻ってきたわけですから、そのダニエル書の予言の、歴史の流れで私はよく知ってるように、次はギリシャ帝国があり、でギリシャ帝国が、分裂して、でセレオコスとか、そしてプトレマイオスとか、そういう国々にこう影響を受けながら、そしてローマ帝国がまた強くなり、でそういう、周りのですね、大きな国々の影響を受けながら、ユダヤ民族がどのように自分たちの国を維持してきたかっていうのを今見ているわけなんですね。でもういろいろあったわけです。ダニエル書を見てみますと、南の王、北の王の間に挟まれてですね、いろんなことがあるわけなんですよね。でそういう、いろんなことがあったってぐらいでですね、皆さん覚えていただければいいと思います。そこまでですね、詳しい内容は、知る必要はないんですけれども、ただその流れをつかんでですね、イスラエルの人たちがこういうセレオコスとかプトレマイオスとかローマ帝国とか、その前のギリシャ帝国とか、彼らの支配の中でどのように自分たちの信仰と民族と国を守ってきたかって、そういう努力があったっていうことを知っておきたかったわけなんですね。で今日から、今日と来週の内容はですね、かなり新約聖書に直接つながる内容が結構出てきますので、見ておきたいと思います。で、前回に続けてですね、マカバイ家の独立闘争ってなってますね。でヨナタンっていう人が出てきました。で指導者としてですね、ヨナタンがユダヤ統率権を得るとなってますね。すみません、早速誤字ですけど D です、ダコンです。ディミトリアス一世の統治はそれほど長くはありませんでした。数年のうち帝国の、激変によってハスモン家とユダは、地位を強化する機会を得ました。そういう混乱期の中ですね、激変の中でやっぱり混乱してるわけですから、自分たちのそういう立場を固めるにとても好機だったわけなんですね。なのでアンティオコス・エピファネスの息子と思われるペルガモのアッタロスが、講演していた、貧弱でしたっけ、軟弱なアレキサンダバラスはディミトリアス一世の敵としてセレウコス王朝を受け継ぐ者として、ローマとエジプトのプトレマイオス二世ピラデルポスを認め、彼を支持しました。だから今ですね、いろいろ自分たちの、例えば今絡んでいるのが、プトレマイオス、プトレマイオスはどこですか、南の方、エジプトとか北アフリカの方にある、そのギリシャ帝国から分裂した国だったんですね。でもう一つがセレオコス、帝国、セレオコス王国、プトレマイオス王国、そして一番強かったのがローマ帝国。でこの3つの中でですね、こういろいろ 権力争いをしているわけなんですね。でその激変の時代の中でユダはなんとか自分たちの権力を強くしようとしたっていうことなんですね。で BC 153年152年彼は鶴の南港町プトレマイスで王として擁立されました。ツロって皆さんご存知ですか？ツロ、そう、地図を見るとすぐ出てきます。エルサレムがあって北の方にガリラヤ湖がありますね。でガリラヤ湖から南の視界にこうヨルダン川が流れています。でそこを東に置いて 西の方に行くと海に当たりますね、地中海に。その地中海に面している都市です、うん、ツロというんですね。ツロの南港町プトレマイス、プトレ、その町の名前がプトレマイスってなっていることから何が分かりますか？プトレマイオス王朝が建てた都市だっていうのが分かりますね。プトレマイス王として、プトレマスでプトレマイスで王として擁立されました、うん、誰がですか？プトレマイオス2世ピラデルポスっていう人がですね。でこの2人の競争者たちはパレスチンの国を通して優位を占めようと努め、ヨナタンにいろいろな提案をしました。あ、だからこのプトレマイオス2世とか、そういう国々の人たちがその地域パレスチンにおける自分たちの影響力をもっと強化するためにイスラエルの指導者である誰を、ヨナタンにいろんな提案をするわけです。私たちの側についてくれたらこういうことしてあげるよっていうことをしてるわけなんですね今、うん、でディミトリアスはヨナタンの人質たちを帰らせ、ユダヤ地方の駐屯軍を撤収させ、やがてはハスモン家に完全な自由を与えるとも提案しました、うん、でその前までは非常にこう強制的な力ずくでこう治めようとしていたんですけれども、自分たちのこうパレスチン中近東地域においての影響力がこう弱くなっていくと感じて、それをさらに強化しようとしてこのヨナタンにいろいろな提案をするわけなんですね。で完全な自由を与えると提案した。でアレクサンドロス一世バラスは BC 153年にヨナタンを大祭司とすることによって彼の支持を得ました。ああディミトリアスがこういう提案をしたけれども、しかし彼の競争者であったアレクサンドロス・バラスっていう人が彼に大祭司職を与えることによってヨナタン・イスラエルはこのアレクサンドロス・バラスの側についたっていうことなんですね。続いてアレクサンドロス・バラスは彼の同盟軍とともにディミトリアス軍を破り彼を殺しました。新しい大祭司ヨナタンは新しい王をプトレマイオスの娘クレオパトラテア、最初のクレオパトラの孫であるが、この名のエジプトの七王妃の中の一人ではない。クレオパトラって言ってもたくさんいるわけなんですで、うん、と結婚させるためにプトレマイアスへ、行きました。この頃ヨナタンはパレスチンで将軍と総督となりましたということですね。こうして BC151 年150年マカベオ家はマカベオ家またはハスモン家がユダ国の統率権を得ました。ああだから今分かったの、プトレマイオスそしてセレオコスの間の権力争いの中で上手にこのヨナタンはその誰ですか、アレクサンドロス・バラスの側について自分たちの権力を強化して、そしてユダヤ国の統率権を得たっていうことなんですね。じゃあ次2番、ヨナタンがサマリアで基盤を固める。さらに彼は何をしたかというと、 セレウコス家の血統であり、ディミトリアス一世の息子であった若いディミトリアス・ニカトルが、アレクサンドロス・バラスを廃位させるために北シリアに行ったとき、ヨナタンはコエレシリアに対抗するバラスのために、コエレシリアでですね、コエレシリアっていう地域ですね、で対抗するバラスのために戦いました。コエレシリアはディミトリアスを支持しました。この戦いでヨナタンはヤッファとアシュドットとアシュケロンを奪いました。しかし、プトレマイオスはその時、アレクサンドロス・バラスとの縁を切り、クレオパトラをディミトリアスに与え、BC146 年彼を王として擁立し、ディミトリアス2世とならせました。続く戦争でバラスもプトレマイオスも皆死にました。ディミトリアス2世は強く治めることができませんでした。エルサレム駐屯軍と自由主義ユダヤ人たちは王に満足しませんでしたが、ヨナタンは高価なプレゼントを贈り、それは成功しました。彼は大祭司職を固くし、サマリア地方にあるいくつかの要塞の地に対する統治権を受けました。だからヨナタンは最初は自分たちの民族と国のために戦っているように見えましたけれども、後にどうなったんですか？結局、自分の権力を維持するために、いろんなところに着くことになったっていうことなんですね。だからイスラエルの人たちは彼が王であることはそんなに嬉しく思わなかったんです。なんだ結局自分のことだけ考えてるじゃないかと、だからその続きですね。 BC145 年、アパメアから来た、軍事指導者トリポンがアンティオケへ進撃し、ディミトリアスを再び海岸都市へ追い出し、バラスの幼い息子とクレオパトラテアを王として擁立し、アンティオコス6世にしました。このダニエル書に書いてある南王と北王の戦いがずっと続いてるわけなんです。アンティオコス6世が出てくるんですね。ヨナタンはこのような事態の変化がユダヤ国家の発展にはより良い機会を提供するものになると思い、トリポンを通してアンティオコス6世と同盟を結びました。この頃彼はユダの提案をより、推進するために特使をローマの元老院に送りました。ああ、だからこのヨナタンっていうのは非常にいい政治家だったんですね。政治的な脈絡をよく、その流れをよく読んでですね、強そうな人にすぐついたんです、彼は。ですから、それでまたローマにも特使を送って、自分たちのこう国をなんとか守ろうとしたわけなんですね。ですから、そういうところでは結構貢献した人なんですよ、ヨナタンっていうのは。ですね。BC143 年、142年、トリポンは友情を装い、ヨナタンを捕らえて殺害しました、しかし人がもっと必要だったためこれ以上の殺害はしませんでした。だから、イスラエルの、そのヨナタンっていう人がちょっと彼の気にはいらなかったわけなんです。もうあっちこっちついて、ですから彼をこう取り除く必要があったんだけれども、でもそれ以上イスラエル全体を自分の敵にすることはしなかったっていうことなんですね。 BC143 年14 なんでかというと、このパレスチンの、なんていうんですか、パレスチンに対してのパレスチン地域に対しての、優位を得る人が結局その地域の敗者となったからなんです。そう、勝者、敗者というのはそのね、その負けるって意味じゃなくてね、試合。だからそのパレスチンっていう地域が非常に大切なところだったわけなんです。だから そこにいるユダヤ人たちを全部敵にしちゃうと面白くないわけなんです。ですからそこまではしなかった。 BC143年142年、トリポンは、これやりましたね。アンティオケへ戻ってきた彼は幼いをアンティオコス6世を廃位させ自分が独裁者になりましたが、ディミトリアス2世はなお海岸のいくつかの都市都を持っていました。あ、ディミトリアス、彼らはまだ全部勢力を失ったわけではなかったということですね。じゃあ3番、シモン大祭司であり将軍であり王子である。じゃあヨナタンが死んでからですね、ヨナタンの弟シモンはすぐにエルサレムにあるハスモン家にあったことを、責任を取り、彼の兄を殺害した者に対する報復としてディミトリアス2世への指示を撤回しました。だから、自分の兄ヨナタンが殺されたことに対して報復しようと、で指示を撤回した。でその結果ユダヤ国は実際に自由になり、まだ捧げていなかった貢ぎ物は免除され、その後はしなくてもいいようになりました。うん、だからもう指示を撤回して完全にユダヤ国は自由だっていう宣言をしちゃったわけなんです。うん、どこにも私属さない。彼はこう兄のことからちょっと学んだようですね。どっかについて自分たちのことを守るよりは、今度彼の老線は何ですか？自分たちの力で何とか守っていこうと、そういう老線に見えるわけなんですね。エルサレムにあったセレオコス中東軍をも降伏させました。これでユダヤ人たちは彼らの独立の妨げとなっていた最後の障害物が取り除かれたと思いました。ああ、これでどっかに耐えらなくても私たちの自分たちの力でセレオコスの駐屯軍も私を追い出したし、これでなんとか自分たちの独立を守ることができるんじゃないかと思ったっていうことですね。で、BC141年6月にイスラエル人たちはハスモン家に大祭司職を与え、シモンは大祭司であり将軍であり神様のエトナークっていうのかな、民の統治者っていう意味なんです、という称号を得ました。だから、ユダヤこうかなりこう民族主義的なことをシモンがやったわけですから、かなり支持を得たわけなんです。政治的な力で何とかしようとしたんじゃなくて、シモンという人はもう自分たちの力でやろうって言ったわけなんですね。かなり支持を得て、彼に大祭司であり将軍であり支配者であると民が認めてくれた。で、ユダヤ国は政治的に独立国となり、ヤッファとゲゼル征服を通して領土拡張を始めました。ああ、もう主体的な国として私たちも自分たちの勢力を広げていこうってなったわけなんですね。もういつまでもいつまでセレオコスとかプトレマイオスとかローマのなんかそういう言うことに従わないといけないようなことをしないで、私たちもこれを自分たちの力を強めていこうってなったわけなんですね。うん、で BC141-140年、ディミトリアス2世は、彼はまだ残ってるわけなんです。ディミトリアス2世はパルティア人と戦うために行ったけれど捕らえられてしまいました。タルティア人たちはディミトリアスこそ良い人質と考え、彼に良い待遇をしパルティア王の娘を与えました。 BC139-138年に彼の弟アンティオコスシデテスがトリポンを追い出し、トリポンって誰でしたか？ああ、かなりこう力のあった人だったんですね。彼が王を立てたりしてたわけなんですよね。かなり有力な人だったんですけど、彼を追い出し、王国をセレオコス家へと回復させようと思い、 シリアに行きました。クレオパトラテアは自分の夫がパルティアの王女と結婚したことを聞き、彼の兄弟であるアンティオコスを助けました。その時にトリポンは幼い王アンティオコス6世を殺害しましたが、逮捕され自殺させられました。あ、皆さんこれ非常に今複雑なんです。何かというと、セレオコスと、今セレオコスのディミトリアス系とですね、プトレマイオス、王国のプトレマイオス系はお互いに反目してこう対立しているんですけれども、ある意味自分たちのそれぞれの安全装置としてお互い結婚させたりもしてたわけなんです、ね、クレオパトラっていうのはプトレマイオスから来てるわけなんです、ね、うん、ですから非常にこう複雑なんですけれども、でもその地域、パレスチン地域においてのこう優位権を得るために非常にいろんな政治的な政略的なことが行われていた、権力争いがもうずっと続いていたっていうことなんですね。で、ディミトリアスがこう人質として捕らえられた時に、そのパルティアの王が自分の娘を与えて、そのセレオコス王国をなんとか自分たちの利益のためにこう関係を持つことができないかって試みたわけなんですね。で、しかし彼の奥さん方誰？クレオパトラテアがそれを聞いて裏切られたと思ってですね、このディミトリアスによって、自分の夫がパルティアの、それを聞いてアンティオコスを助けたと。その時にトリポンは幼い王アンティオコス6世を殺害しましたが、自殺させられた。で、トリポンは死んだわけなんですね。で、こうしてアンティオコス7世、すぐまた7世が出てきて、シデテスが王位を得ました。もう、コロコロ、こう、権力が変わるわけなんです。で、強力な王であった彼は、パレスチンを屈服させようと決心します。だから、今度はまた、もう力でもう全部これを片付けようと思ったわけなんです。しかし、彼の最初の試みは失敗し、3年間ユダヤは、平和に見えました。その次 BC135 年、エルサレムでシモンは婿の反逆によって死を迎えます。シモンの息子ヨハネ・ヒルカノスが父の後を継いで大祭司として擁立されます。とて大変ですね。ヨナタンからシモンになったけれども、シモンはまた自分たちの力でなんとか頑張ろうと思ったけれども、またその地域の情勢によってそれが失敗し、自分の婿によって、自分の娘の旦那ですね、旦那によって殺害され、でシモンの息子ヨハネ・ヒルカノスが大祭司となったっていうことですね。ですから皆さん、イエス様の時代にまで大祭司っていうと非常に大きな権力者であったわけなんです。だからただの宗教指導者ではなかったんです。だから完全な独立を得ることができなかったユダヤ王国に、まあユダヤもう王国ではないんですね。王がいないわけですから、ユダヤ国に対しては彼らはもう完全な一つの国ではなかったわけなんです。まだまだ。だからその完全な国ではなかったゆえに、大祭司が第一の権力者だった、支配者だったっていうことなんです、うん、でヨハネ・ヒルカノスが大祭司となったっていうことですね。じゃあ9番、祭司の国から王国へ。じゃあこの題から分かります。何ですか？祭司の国、大祭司が最高権力者じゃなくて王国に戻そうっていう試みがあったっていうことなんですね。じゃあ見ていきましょうね。1、セレオコス最後の強力な王アンティオコス7世、ヨハネ・ヒルカノスが国を受け継いだ後、アンティオコスです。アンティオコス7世は 軍隊を率いてパレスチンを侵入しエルサレムを包囲しました。ああ、エルサレムを包囲した。また危機が訪れたわけですね。で、1年ほど経ってヒルカノ王は協定を強いられます。うん、このアンティオコス7世が非常にこう力を自分の力を持ってこうなんとかこのパレスチナの複雑な権力争いを片付けようと思ったわけですから、それにこうそれを恐れてヒルカノスは協定を強いられてしまった、うん、その協定とは何でしょうか。私たちに従いなさいっていうことだったはずですね。でアンティオコスは貢ぎ物と人質を受けて賠償もさせました。それ以上はユダヤ人の自由を奪ったりはしませんでした、うん、だから前貢ぎ物を全部やめたわけなんですよね。でそれをまた再開させた。これはおそらくローマを意識したからと思われます。だからそこまで私たちがここの支配者だって強く言い過ぎちゃうと本当に強いローマ帝国が起こるかもしれないっていうことなんです、うん、だからこういうことなんです。 今の政治と似てますね。中国が私たちも強いよって、うん、って言ってきたら誰が怒るんですか。アメリカがいやいやいや何言ってるのって、うん、そういう状況なんです。だから、ここセレウコスの、アンティオコス7世はそこまではしなかった。ちゃんと空気を読んだわけですローマを怒らせるとこれは大変だと、うん、だからまずはこの辺りをまず片付けてからローマになんか対抗するにしてもその時にやるって思ったはずですよね、うん、そこまではしなかった。でこれはおそらく、セレオコス王権の最後の王アンティオコス7世は東方にセレオコス支配権を回復しようとパルティアとの戦争で殺されましただからセレオコスもですねこうもっと東の方に、だから西には誰がいるわけですか。マケドニアとかさらにローマがあるわけですから西には行けないけれども東の方だったら前自分たちの領土だったしそこまでに自分たちのまた勢力を広められたらと思ったわけなんです。でもそれは失敗して殺された。でその後バビロニアはパルティアの手に渡されセレオコス帝国はもう前の勢力を回復できませんでした。この征伐の間パルティアはディミトリアス2世を解放させシリアへ帰らせました。ああ前人質として捕らえられていたディミトリアス2世を自分たちの王の娘を与えてここで何とかとどめて、人質として抑えておいた彼を解放させた。でシリアへ帰らせた。これはセレオコス王権の進路を遮断するためでした。あ、だからもうこれ以上進んでくるなよって東の方に、うん、多分いろんな狙いがあったと思うんですよね。今さらディミトリアスを戻すどうなるんでしょうか。また誰が本当の王様かっていう、うん、内戦状態に入るわけなんですよね、うん、そういうことを狙ったと思われますね。ディミトリアス2世はほぼ10年間をパルティアの捕虜になり彼の統治権は中断され代わりに彼の弟が治めていたんですね。でアンティオコスの死によって彼は統治権を回復しました、うん、しかし彼の前の妻クレオパトラとエジプトの人たちが支持する王位を要求する人たちの反対に遭いました。うん、だから、その元の妻誰ですかクレオパトラと彼女が建てたアンティオコス、うん、その王位を支持する人たちもいたのでまた対立した反対にあった。数年間の内戦のやっぱり狙い通りになりました。 数年間の内戦の後、BC126-125年にディミトリアス2世は殺されました。彼に、後にクレオパトラテアがディミトリアス2世に産んだ息子、アンティオコス8世グリュポスと、クレオパトラがアンティオコス7世に産んだ息子、アンティオコス9世キュジケノスの間の王位継承をめぐって統派間の権力争いが続き、やがて BC64年、王国はローマに渡されました。このような状況がユダヤ国の成長にチャンスを与えました。だからずっとこのユダヤ国を苦しめていたセレオコスが内戦、内部の権力争いによって結局滅びた。で、それはユダヤ国にとっては非常に自分たちの国の成長のための良いチャンスだったっていうことですね。じゃあ2番、ヨハネ・ヒルカノスがサマリアとエドムを併合する。ローマがセレオコス家とプトレマイオス家の自滅を見守りながらいる間、見守っている間ですね、見守っている間、ヨハネ・ヒルカノスは再び独立君主となり、パレスチンで彼の領土を拡張しました。良いチャンスだったわけなんですね。で、彼はサマリア城とゲリジム山の神殿を壊してしまいました。ヨルダン川向こう側から来たナバテア人と呼ばれたあるアラブ人たちが、セレオコス家が、没落している間、相当な力を備蓄し、ゲネブ地方とパレスチン南部に定着していたエノブ人たちを追い出しました。ところが、またヨハネ・ヒルカノスはこのエノブ人たちを追い立てて、この国に残るか割礼を受けてユダヤ人になるかにするようにと言いました。こうしてハスモン家の人たちは、最初は宗教的迫害に抵抗する自由のチャンピオンでしたが、最後は他の人々に宗教を強要する者たちになりました。エサウとヤコブの子孫たちを和解させようとしたこの努力は、過去に失敗したもので、後日エドム人ヘロデがユダヤ人たちを支配するときに大きい悲しみと苦しみをもたらすはずでした。あ、どういう話かの流れはつかみましたか。じゃあ今セレオコスが滅びました。で、それでヨハネ・ヒルカノス、ヨハネ・ヒルカノスは誰でしたか。最初ヨナタンの弟シモン、シモンの息子ヨハネ・ヒルカノスがユダヤの大祭司となっていて、いろいろその間何になってたんですか。セレオコスとプトレマイオスと、またその権力の争いによって自分たちのこう自由を奪われたりしていましたけれども、でもセレオコスが滅びて自分たちの影響力を拡張させようと思ってサマリアに侵入し、していたんですけれども、しかしそのセレオコスの影響がなくなったことはユダヤ人たちにとってでチャンスだっただけではなくて、東側にあったアラブ人たちにとってもこれはチャンスだったわけなんです。自分こう牽制していた大きな力がなくなっていたわけですから、でアラブ人たちも自分たちの備蓄していた力を発揮して、このイスラエルユダヤ国の東側にいたエドム人たち、エドム人たちは誰ですか、誰の子孫ですか。エサウの子孫ですよね。でユダヤ人たちはヤコブの子孫だったんですね。だからその歴史的に仲が悪いわけなんです、でそのヨハネ・ヒルカノスはこのナバテア人たちによって追い出されたエドム人たちを温かく迎え入れたんじゃなくて、何をしたんですか。割礼を受けてユダヤ人になるか、あるいは出ていくか。だから非常に冷たい態度を取ったわけなんです。でこれが後で響いて、ヘロデはエドム人だったわけなんです、だからヘロデの支配によって そのだからこうユダヤ人たちは祭司たちはヘロデを嫌うわけなんですよね。でお互いあまりいい関係ではなかったわけなんです、ヘロデと祭司たちはですね。で後で出てくると思うんですけども、ヘロデがなんとかこのユダヤ人たちの好意を得るために死んでも立ててあげるんですよ、そういうこともするわけなんですね。でこれが後で響いたわけなんです。続いて読んでいきましょう。ヨハネ・ヒルカノスは外部の反対はあまりありませんでしたが、自国内に多くの反対があることを知りました。しばらくの間ハシティムの人たち、ハシティムっていうのは厳格な経験主義者たちです、原理主義者、はますます世俗化するハスモン祭司と指導者たちを遠ざけました。だから、最初はですね、このハスモン系、ヨナタン、シモン、ヨハネ・ヒルカノス、だから最初は非常に自分たちの力でって言ってですね、こう私たちの元々の国民として元々の国を回復しようって、非常にこうハシディム保守的な人たちにとっては、ああ素晴らしいって拍手を起きたわけなんです、でもどんどんどんどん政治的状況によってそういう姿と遠くなっていくのを見て、原理主義者である経験主義者であるハシディムはちょっと距離を置くようになった。ヒルカノスは前にハシディム代表者たちと呼ばれていたパリサイ派に属していました。パリサイ派はここで出てきます。皆さん、パリサイ派はどういう人たちですか？保守的な人たち、原則主義者、原理主義、経験主義、そういう人たちだったわけなんですね。でヒルカノスは最初はこのパリサイ派に属していたんだけれども、しかし伝書によればパリサイ人たちが彼の心に傷をつけ、彼はサドカイ人、昔の新ギリシャ派の後継者たち、だからサドカイ人たちはどういう人たちだったんですか？ギリシャ、だから昔この、今の状況はギリシャの文化の名残なんですよね。ギリシャ帝国の名残なんです。今ギリシャが 分裂してセレオコス、プトレマイオス、そういう国々に分かれたわけですから、でその時からかなりこうギリシャ化するかどうかでかなりこういろんな議論があったわけなんですよね。でその時からもう、こう非常にこうなんていうんですか、左寄りの人たちだったわけなんです。ですからちょっと分かりやすく言うと、サドカイ派は自民党すみません、パリサイ派、パリサイ人は自民党、サドカイ派は、今の何ですかね、共産党ぐらいかな。でもすごい左、そういう感じだった。でもこの2つがメインだったわけなんです。で彼を、でも結局何かというと、このヨハネ・ヒルカノスは自分たちの政治的その権力を維持するためにパリサイ派にいたけれども、いろんなちょっとそのパリサイ派からするとこのやっていることはあまり気に入らなかったわけなんです。でそれで関係が壊れ、でこのヨハネ・ヒルカノスはサドカイ派、サドカイ人になったっていうことなんですで彼はこのようにして民衆の反感を買いましたっていうことなんですね。じゃあ3番、ハスモン王国。ヨセフスが伝えているところによると、ヨハネ・ヒルカノス、ヒルカノス一世が死んだ時、彼の妻が統治者となり、彼の息子アリストブロスが大祭司になることになっていました。しかしアリストブロスは彼の母を飢え死にさせ 彼の3人の兄弟を投獄させ、統治者と妻子職を取りました。怖いですね。彼の弟アンティゴノスは政府で彼を助けて働いていましたが、彼の憎しみを買い暗殺されました。彼はたった1年の間、国の指導者として北方の異教徒たちであるエドム人と戦争を起こし、ガリラヤ住民たちを抑圧して、割礼を受けてユダヤ人になるように強要しました。彼はまた非常に右寄りの人だったっていうことなんですね。で、BC 103年にアリストブロスが死んだとき、彼の未亡人サロメ・アレクサンドラは彼の兄弟アレクサンドロス・ヤンナイオスを獄から解放しました。彼女はアレクサンドロス・ヤンナイオスと結婚し、彼を王と大祭司にしました。アレクサンドロスはアリストブロスではありませんでしたが、王という称号を加えました。彼は閉じ込められていた他の兄弟たちを殺し、パリサイ人たちを政府の要職に座らせることによって彼らの関心を買いました。それから彼は周辺地域を占領し、イスラエル王国に戻すことによってダビデ王の時に占領した地域を取り戻す計画を立てました。ガリラヤ西海岸にあったプトレマイオスを攻撃する彼の初出征は、ユダヤ人たちをプトレマイオス旧姓ラティロスとエジプトにある彼の母クレオパトラ3世の間の争いに巻き込ませました。アレクサンドロス・ヤンナイオスはプトレマイオスではもちろんガザと他のユダヤ人村でも破られました。それにもかかわらず彼はなおすでに占領した領土の主人でした。アレクサンドロス・ヤンナイオスはエルサレムでも軍部内でもユダヤ人たちの大きな憎しみを買いました。ある日彼が大祭司として祭壇に犠牲を捧げるために来た時に、民たちが彼に千番を投げたこともありました。これによって激怒した彼は6000人以上の人を殺害したと言われています。後に内戦が起こり、この戦争でユダヤ人たちは野蛮的にパリサイ人たちを迫害した自分たちの王に対抗してセレオコス君主としばらく同盟を結びました。彼の多くの敗戦にもかかわらず、アレクサンドロス・ヤンナイオスはヨルダンの東側の領土とペリシテ海岸地域を得、初期のヘブル君主国の時の領土まで拡張しました。だからその自分たちの完全な独立を得るために、非常にいろんな人たちが左寄りもいても右寄りの人もいろんな努力をしたわけなんです、でもそれらは全部失敗したっていうことなんですね、失敗しました。ですからイエス様の時代に王様がいたわけではありませんでした大祭司がやっぱりそのイスラエルを支配していたわけなんですね。じゃあ最後に10番です。ハスモン家の没落。やがて BC76-75年頃、アレクサンドロス・ヤンナイオスが死にました。彼の未亡人サロメ・アレクサンドロスはアレクサンドラはおそらく夫のアドバイスに従ってパリサイ人たちの側に立ちました。こうすることによって彼女は女王としての地位を固めました。パリサイ人たちはヤンナイオスの残酷な統治下でとても苦しめられてきたので、今度は昔の勢力を再び得ることができるなら喜んで女の支配を受けることにしました。アレクサンドラは民を治める権限を持って、彼の息子ヒルカノス2世には大祭司職を継承させました。しかし彼の息子この党はあれですね、カタカナですね、アリストブロス2世は サドカイ人たちの側に立ちました。こうして自由主義者たちであるサドカイ人たちとパリサイ人たちの間の争いが再び始まりました。ヒルカノス2世はサドカイ人たちの迫害を許し、パレスチナの他の地域へ追い出し、サドカイ人たちはそこで彼に対抗して反逆を起こす決心をしました。BC67年、アレクサンドラが死に、王国の政治的及び宗教的全権がヒルカノス2世に渡されました。しかしヒルカノス2世と彼の弟アリストブロスの間の争いはローマの介入を呼び、結局 BC63 年ハスモン家の統治はその幕を閉じました。ユダヤ独立の主張を終える前にポンペイウスの東方、これ征伐違うんです征伐は あれですね、政府の征伐ですね。征伐をもたらしたローマの歴史を理解することが必要です。結局何ですか、ヒルカノス2世とアリストブロスの間の権力争いによって結局完全なるユダヤ国の独立は得ることができず、結局それにローマが介入して、ローマが総督をそこに置くことになるっていうことなんですね、うん。で、最後にですね、ユダヤ独立の主張を終える前にポンペイウスの東方征伐をもたらしたローマの歴史を理解する、だからローマが介入するに至るまでのローマの歴史も知る必要があるけれども、そこはちょっと省きますで最後に来週はですね、そのイエス様の時代までその後どうなったか、うん、ユダヤイスラエルユダヤ人たちはどうなっていたかっていうのをですね、新約時代に至るそこまでの流れをですね、最後に確認して終わりたいと思います。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。非常にですね、この400年の歴史を見てみますと、最初の時から征伐ですね、征伐は征服の征に、うん、征伐か、征伐ですね、征伐ですか、征伐ですね、征伐です、征伐、うん、すいませんすいませんそう、最初のところから流れを見てみますと、ペルシアからこのエルサレムに戻ってきてから、なんとかエルサレム城と神殿を建て直したけれども、完全に独立を得ることはその400年の間できなかったっていうことなんです。だからイエス様の時代にまだローマの支配を受けているわけなんです。ですね。一度も完全な独立を得ることはできなかったということなんです。ユダヤ人たちは、うん。だからなおさらそういう400年の歴史があるわけですから、なおさら彼らにとってメシアの概念はどういう概念なんでしょうか。これ政治的なメシアであるわけなんです。誰がこの400年の間ずっとセレウコスとかローマとかギリシャとかもいろんな国々によって支配されてきた私たちを独立させてくれるか、もうそれも分かんなくないですね、彼らのそういう熱望もですね、うん、ですから聖書に書いてあるメシアの約束が彼らにとってはそういう政治的なメシアに見えたわけなんです、うん、そういう悲しい歴史があるわけなんですね、うん。ですがここから私たちは学べるわけなんです。ただ自分たちの状況だけに合わせて聖書を理解しようとすると誤解が生じます、聖書のメッセージに対して。だからもともと神様が与えてくださった聖書の約束メッセージ通して聖書を理解しないと、私たちのユダヤ人たちと同じ過ちを犯す可能性があるということなんですね。ですから今日多くの人たちは何て言いますか、再臨が本当にあるものではないとかね、うん、ただ霊的な経験だと、うんうん、十字架であなたのために亡くなられたイエス様に出会うその瞬間が再臨だとかいうわけなんです、うん、 だからそういうこともあり得るっていうことなんですね。ただ自分たちの状況の中で聖書を理解しようとすると、うん、ですからユダヤ人たちも同じだったわけなんです。だからこういう歴史的流れの中で彼らはメシアに対して誤解を持っていたっていうことなんですね。よりちょっと彼らがなんでそこまでイエス様を排斥したかが分かりますね、うん、だからイエス様がメシアだって言って現れた時には気に入らなかったわけなんですあなたがって、うん、あなたが私たちに独立をもたらせてくれるのって、うん、全然期待外れだったわけなんです、うん、そういうことなんですね、うん、はい、じゃあ今日はここまでにしましょう。じゃあ一言お祈りさせていただいて終わりますね。お祈りします。天の神様、今日も中間時代のことを少し学びました。ハスモン家の独立のいろんな努力を見ましたけれども、結局それができず、彼らは、完全な独立を得ることはできませんでした。私たちの状況においても、物質主義とか資本主義とか、またこの世のいろんな権力争いの中、自分たちの置かれている状況の中、私たちは何とかこの私たちの信仰の独立を得ようと努めていますけれども、しかしそれは全て神の御手にかかっていることを私たちは知っています。私たちはただ状況に合わせてあなたの御言葉を理解しようとするのではなくて、あなたの教えていらっしゃる聖書のメッセージに基づいて今の状況を理解することができるようにしてください。私たちも再びいらっしゃるキリストを待ち望むことができるようにしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。はい、ありがとうございました。